皆さん、 FM ブルー湘南 78.5MHz に QSY 完了しましたか？
しましたか？
QSY
アマチュア無線に QSY はつきもの。でも人生だって QSY の連続じゃありませんか？
厳しい。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社、そして東亜無線電機株式会社の提供でお送りいたします。 It's time for QSY. Do you copy? Shall we start?
こんばんは。 JK1 ブラボーアルファのメンバーの田中でございます。
そして JH1 大塚スエラブラボーの小浜でございます。
真似していい口調ですね。ありがとうございます、はい、さてさて、今日は11月の19日なんですが、うん、ちょっと前に11月11日というですね、毎年毎年来る、これは日本ではポッキーの日と言われてますが、うん、中国ではものすごいことが起きてる、
もうお祭りですよね。
お祭りですね、はい。それが大好きな小浜さんとしてはこれに、うん、莫大な投資をしたんじゃないかなと思ってるんですが、
独身の日ですよね。
独身の日ですね。独身でもないですけど、独身の日ですよね。
そうですよね。
莫大な投資をしたんでしょうか。
いや、実はね、今年はあんまりしなかったというか、できなかったんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。
それはどうして、中国が少し抑えたっていうのをニュースでやってましたよね。
ああ。
抑え目にしたんだよ、つって、あんまりこう、やんなかった。それとは関係なく、
関係なく、
個人的に。
はい、個人的に、ただ僕が貧乏になってるだけという
か。あららら、そうなんですか。じゃあ、そんな話も含めた後ほど。
はい、後ほど。
スト o p a s
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ。
パンツじゃないよ、佐藤パーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの町、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
今週の活動報告。
物が増えてきてしまいました。私もいろいろ断捨離をしているんですが、いろんなものを捨ててるんですけど、どうも今日は捨てらんなくて、本棚から出てきたものを持ってきました、
はいはい。
これはですね、第20回真空管オーディオフェアの、ま、プログラムということになってまして、
ほうほう、
この番組はアマチュア無線なんですけども、
うん、
この真空管オーディオフェアのプログラムを持ってきたっていうのは、ちょっとしたつながりがあったもんですからね、
はい、
皆様にお話ししようかと思いました、
うん。
この真空管オーディオフェアっていうのは毎年やってまして、だいたい10月頃やるんですよ。
あ、いい時期にやります ね。
やるんです。もう、うん、秋といえばオーディオ の季節なんです。
なるほど。
そうなんです。音楽を聴きたくなる時期なんですよ、
うん。
で、毎年10月にやりまして、やはり今年はコロナ、去年もコロナということでできなかったんですね、はいはい、
うん。
で、今日持ってきたのは10月12、13、これが2014年に開催された、もう7年前ですかね、
はい。
20回目というふうに書いてますけども、
うん、
結構オーディオフェアだから、これも歴史がある、
はい、
フェアでございます、
うん。
ただオーディオのファンというのはやっぱり無線と似てましてね、
うん、
高齢者が多い。
まあしょうがないですね、真空管ですからね、
高齢者が多い、
うん。
ただ場所はですね、ハムフェアと違いまして、秋葉原にほど近い、ちょうどお茶の水と、うん、秋葉原の真ん中ぐらいですね、聖橋というのもね、
はい、
あるんですけども、あの近くにある損保会館というところでやっております、
うん。
で、このプログラムはですね、
うん、
まあハムフェアでもプログラムってくれるじゃないですか、
ます、ね、
小冊子が、
うん。
そうすると、そのフェアの中でやってる内容とかね、
うん、
出てくるメーカーの説明とか、またはブースの、ね、紹介が出てるんですけども、
うんうん、
この真空管オーディオフェアのプログラムも最初のは同じです。出てくる、展示してるメーカーさんとかですね、
うん、
催し物の内容が書いてあって、またそのメーカーさんが出してる商品なんかもこう出てるんですけども、
うん、
まあ、これ見るだけでもね、真空管ガンプなんか出てきて面白いんですけども、
うん、
これをパラパラパラパラパラパラめくっていくとですね、
うん、
後ろの方にですね、 秋葉原物語というこの、読み物がついてくるわけですよ、はい、3ページぐらい
5って書いてあることは、うん、毎年毎年ちょっとずつ回数を重ねていってるってこと
ですか。あったんでしょうね。
すごいな、
ね、秋葉原物語かっこ5となって最終回となってますから。
あ、本当最終回
だ ね、 前、うん、前からずっと続いていたものだと思います、うん、ただ私も前のことは覚えてないんですけど、この5だけはですね、うん、とにかくもう懐かしいというかですね、捨てられずに取ってありました。
はい。
でこの秋葉原物語というのはですね、うん、末永昭二さんという方が書いてまして、この方はライターさんなんですよ、うん、オーディオ関係のライターさんなんで、よくオーディオ誌に書いてらっしゃる方なんですけども、うんうん、その方がこのプログラムに書いてらっしゃる、まず最初のだけね、これ 2,3 ページあるんで最初の方だけご紹介しましょう、うん、
はい。
若年層を狙う商品展開、1970年半ば BCL ブームというものがあった。遠距離のラジオ放送を受信する趣味だが、海外事情を知ることができ語学習得にも役立ちそうな知的で健全なイメージがあり、中高生を中心に大ブームとなった、うん、さらにラジオを聞くだけでなく、各局が用意した受信、確認書ベリカードを収集するという側面が肥大化し、うん、受信競争に拍車がかかった、うん、メーカーは次々に単発機ポータブルラジオを発売し、その技術はデジタル周波数付き、デジタル周波数カウンター付きラジオまで登場させた。
なるほど。
海外日本語放送のアナウンサーがアイドル化し、秋葉原でのサイン会に長蛇の列ができた、うん、このあたりは今の声優ブームと似ているかもしれない。このブームは1978年頃に沈静化するのだが、 BCL ブームで多くの読者を獲得した電気雑誌は新たな趣味としてオーディオとアマチュア無線を提案する。ここですよ。
そうなんだ。
ここですよ、ね、新たな趣味としてオーディオとアマチュア無線を提案する
ここで抱き合わせのセットとして、ね、でやってくるわけ ね、 ね、うん、
BCL に飽きた中高生たちがそろそろ大学生になり、さらに高尚な趣味としてこの2つは奥が深い、うん、ただし BCL ブームは自作の要素が少なかった、うん、友達より多くの受信曲を稼ぐには自作ラジオは選択肢の外である。
ああ、そういうことか。
オーディオアップにしても大メーカーが H と物量を投入したものにアマチュアの自作が追いつくはずがないというのが当時の若年層の持っていたイメージだろう、うん、ということで、ここまででその時代のことがなんとなく分かったと思うんですよね、
うんうん、
1978年頃ここにオーディオとアマチュア無線のブームが来たと
初めて知りました
ブームが来たと。
来たんですね。
来たんですね。それでここに写真が載っているんですが、うん、これがですね懐かしい、ね、字がちっちゃいね、虫眼鏡で見るんですけども、
はい、
この写真はですねどうも中学生がですね、
うん、
書いてあるな、雑誌に投稿された少年読者かっこ中学生の部屋、パイオニアのコンポとアマチュア無線のリグは少年の憧れだったかっこラジオの制作1978年11月号よりというですね、
これ本人の持ち主なんで、あ、持ち物なんでしょうね、これ
多分そうでしょうね。この、ね、中学生がのお部屋なんでしょうね。
あのちょっと中学生らしい雰囲気があるんですよ、
うん、
あの部屋にはおこのなんて高級そうなレコードプレイヤーがあったりだとか、
う
ん、ラジオとかあって、うん、でも奥の方に無線機があって、
そう無線機がある
んです。で、うん、なんだろう、この大きなスピーカーの上にはこのスヌーピーのぬいぐるみがあって、うん、で自分のコールサインの書いた盾があるんですよね、う
ん、あるんですね、はい、
で上の方には宇宙戦艦ヤマトのポスターが所狭しと貼ってありまして、そこら辺がやっぱ中学生かなと。
中学生ですよね。
でこのね上の方にヤングオーディオ大作戦って書いてあるんですけど、
あ、
大作戦っていう字があのスパイ大作戦と同じ字なんですよ。あ、本当だ、
ロゴがね、
そう時代を感じますよ。
よくよく見てましたね、
い
やいやいやいや、そうなんですよ。で中学生らしいお子さんがですね、そのオーディオセットと無線機の前でなんか嬉しそうな顔してる写真がこう載ってるんですが
本当にね、
まあコールサインも JK1、うん、なんとかっていうコールサインが書いてあるんで、
はい、
多分私と同じかちょっと若いぐらいの方、
うんうん
うん、今にしてみればもう60手前の
なるほど、
ね、こうじゃないかなと思うんですけどね、50歳代かな、うん、今はね、という写真が載ってまして、
うん、
でもう一つ写真があります、
はい、
大急ぎでいきましょうね、
はい、
高校生ともなるとオーディオセットも豪華になり、パイオニアのシスコンだけでも総額30万円と紹介されている。 加えて当時流行していた大型ラジカセとみずほ通信のリグ、みずほ通信のリグ、すごいですね、書いてありますよ。受信機がコリンズというのも徹底している。この写真もすごいですね。
高校生の持ち物じゃないだろうこれはって
高校生はねやっぱコリンズなんか買えないですよ。
買えないですよ、う
ん、やっぱこれは親御さんのものとかね、
あ
じゃないかなと思いますけどね。いやいやいや、こういうものを発見しまして懐かしいなと思って、これが秋葉原物語となって、後ろの方はですね昔の秋葉原の写真なんかも載ってて読み応えがあるんですけど、今日は尺がいっぱいなんで、うん、この辺でご紹介を終わりしたいと思います、
うん、
さて音楽に参りましょう。スタンドバイミー、スタンドバイミーって映画がありましたよね。
ありました。
この前テレビでもやってましたけども、うん、その曲です。スーパートロンボーン、これはトロンボーンばっかり集まったバンドがやってます。これを聞きください。どうぞ。
無線のことなら、
あ、何でも揃う富士無線電気。
アマチュア無線、業務無線、インカム、テレビアンテナ、本体はもちろんオプションパーツ、アンテナ、ケーブル、周辺機器、在庫も豊富。富士無線電気は秋葉原、名古屋、成田、千葉、佐倉、ウェブ検索は富士無線電気でよろしくお願いいたします。皆様のお越しを心よりお待ちしております。できるだけ
お安くします。富士無線電気。
無線は自作でより楽しくなる。
さあ自作のコーナーです。お願いいたします。
ありがとうございます、メールをいただきまして、
はい、ありがとうございます。
ありがたい話です、
うん、
メールが来ましたという話なんですけども、こちら、JA8 の PMM 小林さんからメールいただきました、は
い、ありがとうございます。
放送の中、あ、これ前回あのです、ね、11月5日に放送で取り上げたあのものがありまして、はい、今回はまあそれの続編ということになるんですけども、はい、前回あの8バンドのトランシーバー、中華製の、
ああはいはい、
あれちょっ
と小山さんがね持ってきたケースに入った綺麗なやつですね。
はい、はい、あの話の続きになります
ね。おいいですね。
放送の中で8番のトランシーバーのことをお話しされていましたが、
はいはい、
私も、持ってませんという
、いや同じ類の方だと思ったんですけどね
小山さん、期待外れですみませんと書いてます、
うん、
私としては測定機器と自作しにくいものを除いてキットやパーツなどいくらか譲ってもユニット基板などが目的の買い物です。
うん、
そういうわけであまり綺麗でない電波を出すような中華トランシーバーには手を出しませんと、手が出ませんと、うん、エレクラフトの K2 などなら欲しいですけど、
みんな欲しいよねこの無線機。
欲しいね K2 ね、もう社長がね僕に力説してましたからすっごい K2 のことそう、話は変わりますが、はい、今日の、11月11日、まあ、この日に書かれたことですね、うん、独身の日ですね。
そうですよ、
小浜さんはおそらく何かを買い物をしているのではと想像しています。
その通りですよ、みんなそう思うんですよ
そう思いますよね、
うん、
まあ、報告はちょっと後ほどということで、はい、私もファンクションジェネレーターを狙っています。昨年はオシロスコープを注文したのですが、
はい、
2ヶ月近く待たされた上によくわからない理由でキャンセルされてしまいました
それがすごいですね、よくわからない理由で。
実は結構多くてですね。
あ、多いんですか。
届かないからって連絡したら、うん、あ、知らないうちになんかキャンセルで返金されてると、
そういう商売ってありなの。
あのね、多分在庫管理がちゃんとできてないんですよ。
あ、
うん、で何でもかんでもあのページ上にホームページ上に出しちゃって、
出しちゃって、とりあえず出しちゃ
って、
うん、
とりあえず、
うん、
っていうことだと思いますね。本当はシグナルジェネレーターが欲しいのですが、はいはいはい、使いもしない2ギガのものを、100万円以上で買うわけにもいきませんと、
うん、
確かにね高いですよ。150メガヘルツくらいの制限波だけで良いので、
うん、
低い方から高い方まで直線性が良くて精度の良い、
うん、
送信できるようなシグナルジェネレーターが欲しいです。
欲しいですね。
欲しいですよね、
うん、
おそらく見た目のスペックが低いので売れないから作らないのでしょうねという。いろんな波形が作れるとは言ってもアマチュア無線の自作で使うのはほとんど数種類、
うん、
それより精度や安定度を競って欲しいのですが国民性かもしれませんという。
そうかそうか、
確かにその通りなんですよね。
うーん、
やっぱり綺麗な制限波が出てまんべんなくこう広範囲に出るジェネレーターの方が 我々はアマチュア無線化にとってはありがたい機会ではありますよね。
そうですよ。
でもなかなかそれは難しいんじゃないかと思います。
まあ、F 特をねフラットにするっていうだけで難しいですよね。
難しいです、もう設計からあの、ね、出力までそのもうデジタルからアナログまでね、全部ちゃんと設計しないとダメなんで。
そうですね。
でまあここでまあ中華のまあ無線機は出る電波がまあちょっと汚いんじゃないかという話も大いにあの納得できる。
納得できますわ。そうですか。
あのうちもね実はあの中華の無線機買っても、電波出したのはピクシーぐらいで、他のは、イギリスの方の作ったあのそれを設計したやつは、まあ、持ってはいるんですけども、その他の中華製品は買っては見たものの電波を出すまでに至ってないんですよ、今回 の、 あの8バンド8バンド の、 このトランシーバーですけども、これはあの設計はイギリスかとかヨーロッパの人だったかな、で設計図通りに一応作ってはいます、いますけども、じゃあ綺麗な電波が出るかどうかはちょっと
分からないですね。
分からないですね。これはちょっと調べてみないと怖いかなと僕は思ってますけども、まあ、そんな独身の日ですけども何か買いましたか。
はい、そうです、そこです。
はい、そうです。買いましたよ。
やっぱり
買いましたけども、実はねアマチュア無線に関するものは一切買ってないんですよ。
おー、それはまた興ざめですね、その言葉は。
で何を買ったかと言いますと、木材をカットするレーザー装置。XY 軸にこう動く、機械がありまして、でそこのところにあの結構こう高出力のレーザーユニットが載ってるんですよ。で下にベニヤ板を引いて、コンピューターの設計でこう入力したのを送ると、その設計通りにレーザーを出して木を切ってくれるんです
よ。木を切ってくれる。
今まで丸ノコで全部木を切って大変だと思ったんですけども、ちょっとこうやって楽をしようかなと思って。
いや、その、まあ、楽をする気持ちは分かるんですけど、そう丸とか楕円とかはそんないっぱい切って何するのかなっていう気がするんです。
ああ、ちょっとね厄介なものを作るんですよ、ね、
厄介なものを作るんですよ、そうですか。
またそれはおいおい開発された時にお話ししようかなと思うんですけど、
ね、分かりました。
で今回ちょっと新しい物持ってきてまして、
買ったのはそれだけなんですね。じゃあレーザーのその機械だけ、
まあ、そのあとはそのレーザー関係のもんですよね。
ああ、そうですか、じゃああまり投資はしなかった
ですね。投資はしなかったですね。
ああ、そうですか、
はい。でこちら今日、これも中国からのもんなんですけども、まあ、ちょっと独身の日で買ったわけじゃないんですよ、もうこれ買ってかれこれ 2,3 年ぐらい経ったと思うんですけども、見てこう、
これはね、これは乾電池チャージャー、まああと充電器チャージャーですか、
ね。まあ、そうですね、まあ、普通のエネループみたいな感じで、
炭酸電池をババッと入れて、
そう一気になんか8本充電できますよみたいな、わあやったーみたいな感じと思うんですけども、じゃないんですよ。
いや、それそうでしょ、だって違うんです。
充電器ですけども、
充電器ですね、
充電する電池の種類が違うんですよ。
はい、
普通皆さんこういうあの、ね、エネループとかっていうのはどんな電池だというと、まあ日ニッケル水素、
そう昔はニッケルカドミウムって、カドミウム、ね、カドミウム汚染ってなくなっちゃったんですよ、カドミウムね。だからニッケル水素に変わってあるんですよ、ね、
そうなんですよ、ところがこれニッケル水素じゃないんですよ、
ないんですよ。
何かというと、うちも、まあ、これ買うまで聞いたことがなかったんですけども、ニッケル亜鉛、
本当だ、 NYZN だよ、 ZN
亜鉛です
ね、亜鉛ですよ、 ZN、
あのニッケル亜鉛電池を充電する機械でして、確か起電力は 1.5 ボルトなんですよ。
ああ、じゃあいいじゃないですか、高出力。
そう、つまり完璧にあの普通 の、 あの乾電池、アルカリ乾電池の代わりを、
代わりをしてくれる、
してくれるんですよ。
あ、
そんないいのがあったらさ、絶対普及しますよ ね、
よね、するよね。
普及してないんですよね。
日本では買えない気がする。
買えないとか見たことない、日本で、
電気屋さんで売ってない、
どんな大きな電気屋さんに行っても、多分ニッケル亜鉛ないんじゃないかな、
ないと思う。
ということは、やっぱりダメなんですよ。ダメというのはおそらくですよ、これ僕の想像なんですけども、一つは容量が少ないのかなっていうのと、
あと
その充電回数が結構少ないの、
あ 10回で終わるとかね、極端に
言うと、まあ、極端に言うとね、
まあ、極端に言うとね、
はい、
普通は300回とか500回とか、
そうですね、300回から500回で本当に高いやつになると1000回ぐらい
できるんですけども
、ね、うん、多分
10回
それはないと思うけど100回もいかないんじゃないかなとは想像するんですけども、 そのために普及してないんじゃないかなとは思ってます。すいません、なんかもし詳しい情報をお持ちの方いましたらメールを送っていただければと思うんですけども、うん、まあ、これはまあ確かに吸電力が高いということでやったと思って買ったんですけどね、うん、あの残念ながら電池を1本も僕買うのを忘れてまして
一緒に電池注文しなかったんですね。
しなかったです、うん、なんか分かんないんですけど今思えば。
そうですか、
まあ、今度あの注文してどんなものかレポートしたいと思いますけど、うん、
はい、
はい、今日は
充電器だけお持ちいただきましたありがとうございました。
はい、
はいはい、音楽参りましょう。フレネシーという曲です。カーメンキャバレロ、ピアニストです。お聴きください、どうぞ。
サトーパース
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ、
パンツじゃないよ、佐藤パンツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
超高音質スピーカーからレアな真空管を中心にオーディオパーツまで、マニアも満足する品揃えの通販サイト、オーディオマニアックス。マニアでなくても必見です。 URL は living.ne.jp living.ne.jp。 今すぐ検索、きっといいものが見つかります。 by 東亜の宣伝機株式会社。
この番組では皆様からのメールを大募集中。これから無線を始めてみたいという方から、コンテスト参加や DX 通信の話題、自作ネタ、地域でのアマチュア無線の活動情報などなど、何でも結構です。メールを採用させていただいた方には、QSY のステッカーをプレゼント。メールの宛先は、qsy785@yahoo.co.jp。 あなたの住所、氏名をお忘れなく書いてください。
はい、やっとエンディングが来ました。
はい、よいエンディング来ましたよ、はい、いつも最後まで皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。
お聞きいただきまして、なんかいろいろ買ってるようですね、他に。
なんですか、その取り調べ室のような、この雰囲気は。
いや、もうね、小浜さんのことですから、もう買い物が趣味、通販買うのが趣味、注文するのが趣味。
いや、そう言われたんです。あ、面白いもの買いましたよ、そういえば。
うん、
あのね、昔学生の時に空き巣に入られないようにしようと思って、うん、あの変なあのテレビのような光をチカチカチカチカするようなものを買ったことがあるんですよ。
はい、
でそれも壊れてしまって、もう記憶の彼方に行ってたんですけども、最近ちょっとふと思い出して、これがあったらなんか留守にこう空き巣に入らなくても済むかなと思って、でそれを窓際に置いとくと、まるでテレビをそこの家の中で人が見てるかのような、
あ、そっかそっか、
嫌な光をピカピカピカピカってこう出す装置を買いました。
うんうん、ああ、そういうのがあるんですね。
これはあるんですよ。
と、留守じゃないように見せかける、
留守じゃないように見せかける装置。
へ
え、どうですか、
それ。中国の、
中国、
安かった、
安かったんですけどね、うん、どうなんですかね、あのなんかブラウン管特有の光ってあるじゃないですか。
ありますね、
あんな感じなんですよ。うん、液晶ってなんかこんな青っぽくねえよなと思ったりとかね、あるんですけど、
そう、それを窓に置くんですね。
窓の近くに置いとくんですよ。おすすめです。
面白い。それアリババですか。
アリババです。
アリババ、はい、じゃあ帰ってアリババ見てみます、
ね、皆さん調べてください。
わかりました、
はい、
さて11月も今日で最後の放送となりまして、もうどんどんどんどんと日が過ぎまして、来月の次ね、うん、12月の番組になってしまいます。12月はギリギリまで番組なのかな、覚えてないんですけど、お正月もなんかあるとかいうプロデューサーの話もありましたんで、はい、
うん、
少し企画を考えなきゃいけないな
と。なんかやりましょうか、
ね、なんか考えなきゃ、お正月もあるしたんで、
う
ん、
はいはい、
ただ皆様からはですね、引き続き、年末年始こうしたいとかですね、
はい、
お便りを待ちたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。そして YouTube をちょこっと を更新を続けておりますので、うん、皆さん見てください。
はい、
画像ではね、あ、こんな感じでやってんだなって、うん、確認していただけると思います。お願いいたします。
うん、はい、
さて最後音楽です。はい、All the things you are、聞いたことあるんですけど、ね、名前言うと難しいな、うん、ビル・エヴァンスというこれ有名な、ね、ジャズピアニスト、
うん、
ね、若くして亡くなったのかな、この方が、ね、
はい、
ね、この曲を聴きながらお別れです。寒くなってきました。もう最近朝晩すごく寒いですから、皆さん風邪ひかないように、またインフルエンザも気をつけましょうね。
はい、
ではまた次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社、そして東亜無線電機株式会社の提供でお送りいたしました。